正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
今日は2月8日月曜日午後1時を回りました。で、暦の上ではもう立春過ぎてるんでね、春っていうなるわけなんですが、実はですね、ちょっと調べてみましたら、平成26年2月の8日10日そのあたり、実は関東地方を中心にですね、北日本東日本で大雪があったんですね。
そうですか。
で、東京ではですね、この日の積雪が最深積雪として27センチ積もった。実はね、冬イコール雪、その原因は実は西高東低とよく言われる冬型の気圧配置で降るんですね。で、パターンがありまして、冬型になりやすい真冬を過ぎたちょうど今の時期っていうのは、冬型の気圧配置緩んで南の方低気圧が通っていくパターンが割と多くなって、実はね、これも今度は太平洋側で雪が降りやすいパターンなんですよ。
そうなんですか。
で、実はこれから春先にかけては、条件が揃ってしまったら、悪い条件揃ってしまったら太平洋側で大雪になりやすい傾向なのでね、さらに雪の量は多くなる可能性も少しありますので ね、
ですね、
注意していただきたいと思います。
見てる分にはいいですけれどもね、
特に新型コロナウイルスの、感染拡大があって、結構家にいる機会が長くないですか。
ないです。ないことない。あります。はいはい、あります。
で、家の環境って今まで以上にすごく僕は気にするというかね、
いや大切になってきました。
ここちょっと改善しなきゃいけないんじゃないかっていうのがたくさんこう出てきたという、
居心地いい家にしたいって思いますよね。
ラジオを聴きの皆さんもね、そんな感じなのかなと僕は思いますが、というわけでいい流れでしょ。荻野さん、
はい、とってもいい流れです
ということで、今日実はですね、このスタジオにゲストをお招きしております。
そうなんです、
その住まいについて、住まいと地球環境問題、問題というか、地球環境についてのお話を専門家の口から、伺おうと思っております。
お楽しみに。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて、今日のテーマはですね、環境に優しい住まいづくり、ということになっております。
そうなんですね、
そして素敵なゲストにお越しいただいております。
積水ハウス株式会社環境推進部温暖化防止推進室より、なんとですね、この度環境省に登録されている、IPCC リポートコミュニケーターと、聞いたことのある方もいらっしゃるかもしれませんが、地球温暖化防止コミュニケーターの福田和幸さんにお越しいただいてます。こんにちは。
こんにちは。はい、こんにちは。はじめまして、福田です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
わざわざスタジオまで。
いえいえ、とんでもない
です。で、今日はその住まいをね、についてのお話なんですが、福田さんね、まずお伺いしたいのは、積水ハウスさんでは、環境に優しい住まいづくりについて今どのような取り組みをですね、ざっくりとどのような取り組みをされているのかお話しいただけますでしょうか。
積水ハウスとして、いわゆるエコハウスとして、発表したのはですね、これ皆さんご存知かと思いますけれども、第二次オイルショック1970年代の後半ですね、その直後に、1982年になるんですけど、いわゆる高断熱高気密、通風採光、そして太陽熱利用、そういったものを組み合わせたパッシブソーラーハウスという省エネ住宅を発表したのが実は初めなんです。多分、社会でもですね、エネルギー問題っていうのはこの頃は省エネという、そういう捉え方ですね。
その頃は地球温暖化っていう言葉自体がそんなにな
かったですね。エネルギーと省エネってことですね。で、その時に私ども、住まいづくりについて、一番ヒントにしたのはですね、そもそもこの伝統的な日本の民家に見られるように、こう四季をめでながら自然と上手に折り合いをつける、これが日本人の暮らしですよね。で、この、光とか風を上手に暮らしに生かすこの民家の知恵、これをパッシブソーラーハウスの中に盛り込みました。で、この考え方は今でも住宅の設計に生かされています。ただ、 断熱技術とかですね、やはりエネルギーの消費増加についてはこれは日本の民家では対応できません、
うん隙間風多いし、
そうですね、まあ、ここはやはり新しい技術で解決すべきだということで、積水ハウスでもそれ以降ですね、このエコ住宅の要素技術、まあ、この開発に力を入れて、いろいろと商品モデルを通して省エネと快適性の両立っていう、そういうテーマで提案してきました。でそして2000年直前ですね、まあ、それまで異常気象という言葉が出てきましたけど、この頃から地球温暖化という言葉に変わりました。まあ、そして1997年には国連においてこの京都議定書というのが締結されたわけです、まあ、この頃からいろんなものが厳しくなってきます、当社でもですね、この翌年の1998年に環境推進部というのが発足されまして、でこの経営にも環境対策というのが強く反映され始まりました。
そうなんですね。
で私ども2009年ですね、まあ、今から12年前になりますが、脱炭素社会と言われる2050年までを見据えたそういったビジョンを発表しまして、この頃からいわゆる省エネ住宅、総エネ住宅、まあ、それを加速させました。まあ、当初はですね、暮らしから排出される CO2 を 50% 以上削減できるような、まあ、省エネ性能と総エネ性能を標準仕様にしました、でさらに直近では2013年以降ですね、これをZEHゼロエネルギーハウス基準、まあ、これをクリアする仕様を標準仕様として今に至っております。
そうなんですよ、ね、僕もちょっとね、ちょっとだけ調べたんですが、ZEH と書いてこれ ZEH と言ってですね、ネットゼロエネルギーハウス、具体的にはどういう、
のことを言うんですか。
ゼロエネルギーハウス、この頭文字ですね、から ZEH と呼ばれてるんですけれども、まあ、いわゆる省エネ技術と総エネ技術を組み合わせた、まあ、最新のエコ住宅、これ高断熱、そして省エネ設備、まあ、これで、電気などの消費エネルギーを減らします。そしてさらに総エネ、自宅で太陽光発電で電気エネルギーを作っちゃおうと。
総エネの総は想像するの総ですね、
そうですね、作るということですね。で必要なエネルギーに相当するエネルギーを自分で作って、それを相殺してゼロを目指しましょうと。
なるほどなるほど、
まあ、こういう考え方で設計された住まいがZEHになってます。
いろんな住宅メーカーも当然やっぱり、いろんな商品を、自分なりに考えて設計して進められていると思うんですが、積水ハウスさんとしてはそのなんか特徴、ZEHについて何かあるんですか。
まあ、あえて申し上げればですね、エネルギーとか地球温暖化対策のために家を建てるって方はいらっしゃいません。
そうです、僕もそう思います、この番組してるなんですが、それを理由に、やっぱりケアするのは大事だけど、それを理由に家建て替えるってちょっとね、
そうですね、おっしゃる通り、
建て替えるなら環境に優しいっていう発想ですよね。
もともとはやはり今よりも快適な暮らしをしたいとか、今よりも家族で楽しく過ごしたいとか、それが家の本質ですからね。ですので、例えばZEHにするには、この国の性能基準をクリアするには窓はできるだけ小さく、部屋はできるだけ狭くした方が性能基準は達しやすいんです、
でも窓小さいと嫌ですよ、ね、なんか暗い部屋になっちゃったりとか、
ね、
当たりがとか考えますけど、
ですので我々はやはり快適性とか、そういう夢の暮らしってものは一番最初に押さえておいて、
まずそれを押さえておく、
そうです、技術でどこまでゼロエネルギー発に持っていくかっていう、そういう順番で考えております。
なるほどね、それ大切なことですよね。
さて、ここで福田さん1曲ねお届けしますが、後半はですね、実際にお客さんがどのような要望があるのか、ね、どのようにしてその自分が住みたい住宅をこう理想に近づけて実現させていくのか、というお話をねしていただければというふうに思います。ではここで1曲お届けします、
ブルース・スプリングスティーンでレター・トゥ・ユー。Tried to summon all that my heart
finds true and send it in my letter to you.
ブルース・スプリングスティンでレター・トゥ・ユー最新アルバムからお届けいたしました。
ということでここから後半ですがよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。はい、します引き続きね話をお伺いしたいと思いますが、
はいはい、お客さんの方からねここから僕一番知りたいんですがこのゼッチを取り入れた住宅を作るにあたってでお客さんからどのような要望が実際にあるんでしょうか。
はい、光熱費のメリットがあるっていうのは皆さんよくご存知ですね。でさらに最近ではこのゼッチには防災住宅としての側面があります。まあ、ここに期待される方が最近非常に増えておりますね。はい、災害の時一番困るのはやっぱエネルギーが途絶えちゃう、停電、ガスが来ない、でその際にゼッチつまり自宅で電気作ってますから それが使える。で今では家庭用の蓄電システムっていうのがありますからね、
はい、
まあ、2年前ですか大きな台風と停電がありましたけど、そういった際に最低限の生活はできてしまうっていう、そこですね。
それ素晴らしいですよね。
はい、
結構苦労されるところですよね。一番でも力を、ね、入れなければいけないところかもしれませんけど、
そうですね。
ま
あ、実際に苦労していることというのはですね、
はい、
一つはやはりどうしても一定以上の太陽光パネルの量というのが必要なんですよ。
うん、
まあ、しかし都市部の3階建て屋根の面積が大きく取れない場合ですね、どうしても足りないとか、例えばやっぱビルの影、太陽光発電が期待できない、まあ、そういった時の対応が大変ですね。で2つ目は多分このラジオを聞いていただいている皆さんいらっしゃるかもしれないですけど、太陽光発電に否定的なお考えの方ってやっぱりいらっしゃいます。まあ、その方にご納得いただく。
なるほどね。
まあ、それと、
はい、
実は一番汗かいてるのはここなんですけれども、このエコ住宅へ本腰入れ始めた2009年からですね、社内教育、やはり家づくりっていうのはお客様と、担当営業がいろんなリレーションをね、お話しながらするんですが、ここで知識がないとお勧めできません。
それはね、大変ですよね。いろんなこと聞かれてお答えね、いただかないとんって思いますもんね。
社員がやっぱり腹の中で必要だと思ってないと、お客さんに絶対伝わらないですからね。まあ、意識というかやっぱり暮らしとエネルギーってものは実は密接な関係にあるってことを、皆さん見てはいるんですよ。それを意識させるってことですね。
はい、もう一つね、これなかなか福田さんお答えしづらいかなと思うんですが、もうリスナーの皆さんに代わりまして私お聞きしますが、基本的にその環境に優しい住まいづくりって考えたらね、ちょっとやっぱり普通の住宅よりもコストかかっちゃうんじゃないかと、値段高いんじゃないかと、いうイメージがどうしてもついて回るので、例えば太陽光パネル、普通の屋根と太陽光パネル付きだったら当然ね、そっちの方が高価な気もしますし、その点はですね、その僕らはそのこれから家を建てようか、まあ、そういう方々にとったらどういうふうに考えたらよろしいんですか。
はい、これ確かに昔の住宅に比べると建築コストは上がります。ただ一方で省エネ性能が劣ってる古い家に住んでると光熱費が多くかかるってこともこれ皆さんご存知だと思うんですけどね。
ランニングコストが変わってくる
おっしゃる通りですね。
ということですね。
まあ、例えば東日本大震災以降は電気料金も2割以上高くなってるとか、まあ、今コロナ禍で在宅時間が増えて、 電気の検針票請求書を見て驚くって方もね結構いらっしゃると思います。
普段ほとんどこうやってゴミのように扱ってたその請求書ですね、貼ってみると、うん、って思います。
そこなんです、この光熱費が驚くほど安くなるっていうのがゼッチの特徴なんです。
本当に驚くほどと言っていいんですよね。
そうですね、
あそこをちょっと知りたかったです。
はい、まあ、これはあの今まで住んでいた家の大きさとか家族構成とか、はい、まあ、もしくは地域とか比較する基準によるんですけれども、うん、まあ、当初10年間はおおむね年間で20万円ぐらい削減できる。
年間20万ぐらい、
はい、これは大きい。これは現在の一つの目安ですね。
大きいですよ。
おお、2年で40万ですよ。
そうです
3年で60万、はい、要するに住まいって一旦建てたらもうまあ10年
長く、いや、
もっと過ぎますでしょ、
ね、
そうやって考えたら結構元取れる
部分は
結構あるかな。
そうですね、大きいですよね、
まあ、元を取るために家を建てるってわけじゃないんですけれども、あの投資費用は回収できると考えていただいて、
そこですよね、はい、それでも大切なことだし、うん、これからの、ね、住宅事情にとっては必要なことだと思います、
はい
はい、
まあ、実際に嘘だろうと思われるかもしれませんけど、これ積水ハウスの絶地にお住まいの方にアンケートを取りました。
はい、
まあ、そしたら実際の光熱費も含めた満足度、うん、これ 97%、
おすごい、
私もあの驚きましたけれども。
あ、そうですか、
はい、
それは
やっぱり住んでいる間に別に何だろうな、環境に優しいことをしてるっていう意識をずっと持ちながら住むっていうのは気持ちいい、うん、
おっしゃる通りですね、
うん、気持ちいいですよね。
おっしゃいます、うん、なんか自分はいいことをしてるんだと、
うん、住んでるだけだけ
ど、いや、その通りです、いいことをしてます。
いいですよね、
ですよね、
それいい。
かつては日本の住宅って27年ぐらいで建て替えられたと言われてますけど、まあ、今では耐震性とか耐久性が上がってメンテナンスさえしっかり行えば50年100年っていうのも夢じゃない。そう考えた時にやはりランニングコスト、まあ、これは大切なポイントじゃないかなと思いますし、まあ、今あの建築費の一部を補助金としてですね、国や自治体から受けられる制度もありますので、
それもちょっと知りたいですね。
これもお勧めしています。
それしっかりとねその情報は持っとかないと本当損だから、はい、と思います。
はい、
あの積水ハウスさんのねホームページを拝見してたらですね、サスティナビリティリポート2020というのがまあ発表されていて、あの、まあ、SDGs というね、あの皆さんご存知かと思います、その流れを全て含んだ形のリポートなんですが、
はい、
この説明を簡単にお願いします。
はい、まあ、いわばこの冊子はですね、うん、当社が何を目的に事業しているのか、うん、そしてその目的を実現するために何をしているのかっていうことを知っていただくためのものなんですけれども、うん、はい、まあ、今ではですねこの世界的な動きなんですけども、世界の投資家や企業評価機関、
うん、
ま、がこういったものを物差しにして企業を評価します。
なるほど。
ですから若干あの表現が難しいかもしれませんけれども、うん、その国際基準に合わせるためなんで、
や
むを得ないんですけれども、うん、あの和崎さんご指摘のような国連の SDGs への対応とか、
はい、
今では ESG 経営、うん、環境と社会とガバナンスですね、
はい
はい、まあ、こういったことを具体的に情報公開をしている、その冊子になります。
これを見るとですね、大体世の中の何でしょうね、まあ、住環境についての考え方っていうのはなんとなく分かるものになってると僕は思うので、
うん、ありがとうございます。
あの一回見ていただければいいかなと思います、
はいはい、ご覧いただきたいと思います。
最後にですね、あの私たちができる普段の生活で取り入れるべき環境への優しい取り組み方法、う
ん、はい、
これをぜひなんかご提案いただけますか。
はい、あの難しいことじゃないとまず考えていただきたいんですけど、
はい、
例えば日本人四季を取り入れて自然をめでる、うんうん、自然と共生することは豊かな暮らしだっていう価値観がありますね、
はい、
これはとても大切なポイントだと思います、
うん、なるほど。
で同じように物を大切にする、
うん、
いわゆるもったいないという価値観ですね、うん、
これは日本独特の、ね、表現です、はい、
これも資源循環という意味では非常に環境に優しい、
はい、
ただし一方で我慢を美徳とするっていう価値観がありますけど、うん、
あります確かに。
これは省エネや環境を変えるとどうでしょうかね、
うん、
やはり我慢の省エネって絶対長続きしないと、
うん、長続きないですね。
おっしゃる通りですね、
はい、うん、ですから例えば古くなった家庭製品、
はい、
まだもったいないかもしれませんけれども、別な物差しでですね、
うん、
要は省エネ性が低くて余計なエネルギーを使っちゃってるんだと、
うん、
早めに買い替える、少し高くてもですね、
うん、
省エネ性に優れた機器を選ぶ方が結果としてはこれ我慢から解放されたり、
うん、
長期的に先ほどと同じですけどお財布に優しい、
電気代かからない。
実際最近の家電製品とか車の省エネ性能って 目を見張りますね。
すごいスピードでね、良くなってるんですよ。これがね、これ日本すごいなって、そこはすごく思います。
そうですね。
まあ、それと最近期待してるのはですね、今では耐久消費財とか食品に至るまで、
はい、
消費者の判断を助けるような情報提供とか環境表示されるようになりましたね。これはエシニカル消費とも呼ばれますけども、はい、安いとかお得っていうことじゃない新しい物差しで、普段のお買い物とか毎日の暮らしに取り入れること、それも大切かなと思います。
物を選ぶ時の尺度をやっぱり変えなければいけない時代なんですよ ね、
はい、
ね、それは もちろん住宅にも当てはまると。積水ハウスさんではこの地球温暖化防止に向けたその今後の取り組みとか具体的な計画っていうのはもちろん終わりだと思うんですが、そのあたりはどうでしょうか。
はい、はい、これまずはですね、これ日本の世帯の 45% を占めているのは実は集合住宅、 55% が戸建て住宅なんですけどね。
なるほど。
いわゆる賃貸アパートや分譲マンションでのこの設置普及、
はい、
まあ、これを加速させていくっていうのがこれ直近の目標です。
なるほど。
また自社で消費するエネルギーですね、まあ、このすべてを再生可能エネルギーで賄おうという、これ RE100 国際イニシアチブなんですけど、これに加盟してます。でこの実現をですね、当初2040年という目標にしてましたけど、これ前倒しで2030年頃までには達成できそうだなという、まあ、これは積水ハウスのオーナー様の屋根に乗っかってる太陽光、これを買い取るということなんですね。
はい、なるほどね。
で最後になりますけれども、
はい、
この温暖化防止とかゼロエネルギーハウスっていうのはどうしても窮屈な話になりがちですけれども、本来住まいづくりっていうのはこれワクワク楽しいことで、この目的はですね、やはり我が家を世界一幸せな場所にしましょうと、まあ、そういう気持ちで家づくりをする、まあ、これが今後の取り組みの実は一番大きなテーマにはなってます。
なるほど、素敵な言葉ですね。
なるほど。今日のこの、ね、放送を聞きの皆さん、ちょっと頑張って、家、ね、古いしエアコンも古いし、いそのことみたいな
ねえ
、はい、今こういう家づくり、住まいづくりになっているということを今日はね、詳しくお聞きいただきました、
はい、
もう時間になります。福田さん、今日はどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
本日のお客様は積水ハウス株式会社環境推進部温暖化防止推進室より環境省に登録されています地球温暖化防止コミュニケーターの福田和幸さんをお招きしました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全・再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さてこの番組では皆様からお便りをお待ちしております。宛先はこちらです。
はい、おはがき、お便りの場合は郵便番号 650-8580、 ラジオ関西正木明の地球にいいこと、ファックスでは 078-361-0005、 メールではまさきアットマーク jocr.jp、 こちらまでどしどしとお寄せください。お待ちしています。
皆さんお待ちしております
ここでラジオをお聞きの皆さんにお知らせがあるんですね。2月21日の日曜日、加古川市民会館中ホールにおきまして、なんとこの番組の正木明さん、そうです、正木さんのトークショーがあるんですね。加古川市民大学講座、気象防災から見た加古川の未来と題しまして、私もご一緒させていただくんですが、詳しくは加古川市民会館のホームページをご覧ください。加古川市民会館中ホールで行われます2月21日の正木明さんのトークショーのご紹介でした。
ということで、正木明の地球にいいことは今日はこの辺でお別れいたします。ご案内は正木明と
荻野恵美子でした。
それではまた来週、
さよなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りしました。